ポッドキャスティングでも配信していますゴールデンラジオのメインコーナー大竹メインディッシュ。本日のお客様をご紹介します。1958年東京都のご出身です。小さな事実を根気強く積み重ねていく調査取材によって桶川ストーカー殺人事件や足利事件など様々な事件の真相を解明。この度鉄路の果てにという新しい5本をお出しになりました。ジャーナリストの清水清さんです。
はい、ようこそいらっしゃいました。
はい、お呼びいただきありがとうございます、う
ん、でもございます。
よろしくお願いします。
今回は鉄路の果てにという5本を紹介させていただくんですが、その前にもちょっと今日ね、選挙で小池さんが圧勝しましたけども、はい、この辺のこともちょっと伺ってみたいなと思うんですけども、このコロナ禍の中の選挙で小池さんの圧勝ということになりましたけど、はい、うん、この辺はどういうふうにご覧になってますか。
うん、正直言ってしまうと、うん、つまらない選挙だったなっていうふうにね
僕はつまらない、まあね、うん、
まあ、6割近い有権者の方がね、はい、実際投票されてるので、はい、まあ、つまらないって言ってもちょっと失礼なんですけども、うん、まあ、なかなかゼロ打ちでね、うん、時報とともに、はい、圧勝と、6割近い方ですよね、選ばれたということで。
投票にまだ並んでるうちに速報が出たらしいですね。
今20時を過ぎてもね、並んでる方は投票できるという中で、もうその段階でね、言われちゃうと本当にがっかりしますよね。まあ、いろいろ私個人的には思うところありますけども、まあ、それでも多くの方に選ばれた以上ね、まあ、頑張って当選に邁進していただくしかもないだろうというのが、まあ、今日のところの感想ですね。
はい、そうですよね。清水さんはいつもインタビューにこう答えていらっしゃいます。発表される情報は必ず発表者に都合のいい方向にコントロールされている、こういうふうにおっしゃっていますけども、どういった意味がおありですか。
そうですね、これは、やっぱ自分に都合のいいことをね、上手に言いたいと、私も今日ここにいてね、あえて都合の悪いことは言い出さないわけですから、まあ、それはもう人の心理として ね、当然のことだと思うんですけども、まあ、一方その、まあ、権力者というか、いろんな立場にいるね、公の人にとっては、まあ、都合のいいことも悪いことも含めて、まあ、国民、都民のためにですね、きちんと情報を出していただきたいというのが原則になるわけですよ。で、ところがですね、やはりその陰で隠されていることがあったり、いろんな情報が正しく出されていないということになると問題ですよね。そこをやっぱりジャーナリストっていうのは、食いついて何とか引き出す、まあ、これが本来の仕事なんじゃないかという意味でね、そこを忘れずに、食いついて聞きたいというふうに思ってやってきたんですね。
今回のコロナ禍の話でも、まあ、なんかこう新たに感染者が増えているときに、やっぱりなんか夜の街ばっかしにちょっと情報が集まっているような気がするんですが、
もともとその PCR 検査のね、数がどうなのか少ないんじゃないかっていうような指摘があったり、その数値が正確なのかという、やっぱり疑問疑惑はずっとあったわけですね、で7月1日に小池さんが、まあ、記者に囲まれて話をしたときに、今日は60人台に乗せると聞いておりますという不思議な言葉を発したことがあるんですね、乗せるというですね、誰かが数字を作ってるのかとしかちょっと聞き取れないんですけどね、
そうですよね、
まあ、そういうところがですね、疑問として残ってしまっている、
なんかこうちゃんと注目してなかったけど、発表する時間もどんどん早くなってるような。
そうですね、
ね、昼過ぎにはもう発表されてるみたいな数字がね、
まあ、そういったところとかですね、あるいはその具体的なコロナ対策がなされてるのかどうかってよく見ていくと、まあ、小池都知事の場合はですね、キャッチフレーズを書いたようなフリップですね、板を記者会見で見せる、で中身なかなか理解ができないようなものが多くて、でよく見るとですね、その板もですよ、防災服も緑色なんですよね。
はい、
まあ、小池さんのイメージカラーと言われてるわけですけど、
はい、そういう
こういうのをですね、その統制の中で選挙に使って ってきた、まあ、芸人も今回ぶつかったわけですけど、
うん、そういえばあれだよな、美穂が言ってたのは東京都がどんどん緑色になっていくっていう、
そうですね、う
ん、全部がもう緑色になってました、うん、選挙の速報を見たら、はい、
あと、あの防災服って若干疑問あるじゃないですか、
はい、
あの現場にね、土砂崩れ現場に行くときに、ね、うん、着ていくのはまだ分かりますけど、うん、記者会見のときにね、うん、急にあのスーツから防災服に着替えて、
うん、あ、そうか、
でしかも それがですね、うん、緑がこう前に入ったのわざわざお作りになったのかな、あれは私も都民ですけど、税金で新たに作られたのかなと思うんですね、いろいろやっぱり思っちゃうところはありますね。
なるほど。ただ前回はこうなんかこういろんな要請があったんですけど、この増えていく中でとはまだあの要請らしきものは出してないですよね。
あ、そうですね、
あのなんかこう標語みたいなのが出ましたけど、ああ、ね、だからどうしろみたいなことは、
これまでは、うん、近隣の県とかに移動する際を自粛してくださいってことだった、
県またぎをね、
そうですね、うん、今回遠慮してくださいと、
そうです、ね、
遠慮という新たな
遠慮の
世界に突入したみたいですけどね、
遠慮してくる、
ちょっとそれはご遠慮願いたいと
思います。あ、すごく日本人的なニュアンスをものすごくつかみ取ってくださいっていう、それがこうこの都とかね、国とかのそのメッセージというかね、それに使われてるっていうのはすごく不思議な感じするよね。
県をこう またがないとちょっとこれ経済的にとか滞っちゃうから、なんとなくそうやって言うんですかね。
まあ、確かに、
まあ、それはあると思うよ。
経済の問題もね、まあ、それは大変なことで、いろんなあのお店がですね、大変な状況になっているとか、それも本当に考えていかなきゃいけないんですけども、まあ、一方でね、せっかく減りつつあったと言われている、まあ、感染者が、またここで急増するようなことになってくるとですね、まあ、全てが失敗してしまうというのも現実ですよね。
あの女帝小池百合子というご本を書きになった石井妙子さんが発言なさってるんですけども、はい、こう周りにいる都庁詰めの記者たちの話ですけども、あの彼女のくだらない冗談に前の方に座っている民放キー局の女性記者たちが大げさに受けたり、うんうんと必死でうなずいてみせる、私は密かにうなずき娘と呼んでいるのですが、記者たちが権力者に迎合しすぎています、うん、小池さんに気に入られたいという気持ちは分からなくもありませんが、でも若くても大手メディアの記者には特権的な立場が与えられているので、自らの役割を果たしてほしいというメッセージが載ってますけども、うんうん、この、まあ、都でも国でもいいんですけども、この記者たちの行動を近頃ご覧になってて、どうお考えですか。
そうですね、まあ、政治の記者に、あの政治を担当する記者に割とね多いと言われてますけれども、うんうん、まあ、やはりその相手からどうやって話を聞くんだという部分で、まあ、うんうなずいてね、あのいい関係を作りたいんだという、そこまではね分からないわけではないんですよ。それはあの我々もね、社会部系の取材でもまあありますからね。
黒川さんの時もそうですもんね。
インタビューとかってお願いして取材をしてる時はそういうことはよくあるんですが、問題はそこで聞いたことですよね。その内容、それから親しくなったことで伝えられた、初めて分かった事実、これはもう当然ながらね、あの国民や視聴者、読者といった方たちの 大切な情報なわけですよ。で自分の関係を優先して本当に大事なことを書かないんだったら、まあ、ただの太鼓持ちでしかないっていうことになりますから、その結果が出てるのかどうかっていうのを注目したいと思うんですよね。であのまあ、検事長と麻雀をやっていた新聞記者の話っていうのもありましたけれども、あれなんかもですね、そこまで肉薄したら、肝心要の時にものすごいスクープを出してくるんだろうというふうに期待をするんですが、
そうなんですよ。
それが出てこないので、ただの賭け麻雀、常習賭博じゃないかと、あれは何だったんだっていうふうにですね、やっぱ思わざるを得ないんです
よね。しかも3年もやってたらね、もう情報も全部手に入ってるようなものだから、やっぱし
分かるはずでしょ。今回みたいなシーンこそ、いや実は検察はこういうふうに考えていて、こんな圧力を受けていたんだ、みたいなことがバンバン出てこなかったら、何のためにやってるか分かんないですよね。でこういう取材法だけをやってる記者に限ってですね、相手の懐に飛び込んでとか言うんですけど、飛び込んだって出てこないんですよね。これ
仲良くなっちゃうんですかね。
懐がよっぽど暖かかったんだろうね。
そうそうそう、
居心地が良かったんじゃないかっていう感じがして。
非常
にでもそういうのちょっと近年ですか、 もっと前はもうちょっと気骨のある記者の人がいたようにも思うんですが、
まあ、いたと思いますよ。最後はもう喧嘩だよねって言って、うん、あの猛抗議を受けたりね、うん、そんなことは当たり前で、うん、まあ、いい関係といっても所詮は、うん、あの敵対するんですよ、うんうん、それは権力と報道がね、うん、仲良くなっちゃ絶対いけないっていうのが原理原則ですから、う
んうん、昔の総理の時にはなんかね、ここからねテレビ以外は出てけど、
まあ、そうですね、
いうような発言をされた総理もいらっしゃった、ええ、うん、まあ、そのぐらいのやっぱり関係がないと、
まあ、当たり前ですよね。その読者や視聴者の代表としてね、うん、取材を本来してるってことなんですよ、うん、これあの代表っていうと頼んだ覚えはないと怒る人もいるんですけど、うんうん、まあ、そういうことではなくて、例えば国会とか裁判所にはね、限られた数の席しかないわけですよね、うんうん、そこになぜその社の記者がいていいかというのは、うんうん、非常に公共性があると判断してるから、うん、裁判所も記者席を設けてるわけですよね、うんうん、そういう人たちが取材をきちんとして、きちんとして情報を出していかないんだったら、これはもうむしろ問題なわけですよ、うん、はい、そういう意味の代表ですからね、うん、あの取材をして、公共性の高い、うん、公益性の高い情報を出していく、うん、それがもう最大の目的であって、うん、権力者と仲良くすることは目的では全くないですね、うんうん、
諸問題が過去にね、ここ近年でもいろいろありましたけども、うん、その辺もやっぱしなんかこう記者がやっぱしもうちょっとこう頑張んなくちゃいけなかった、
そうだと思いますよ本当に、うん、あの先ほどちょっとお話し出ましたあの小池百合子さんの女帝という本は、ね、はいはい、かなり肉薄した内容のものだったと思いますけども、うんうん、昨日あの民放の番組で池上彰さんが、うん、この本をお読みになってますかとご本人にね、小池さんご本人にこう直接聞いたんですね、うんうんうん、なかなかこうおっと緊張するシーンだったんですけど、うん、まあ、私忙しいので読んでませんというようなね、うんうん、あのお話だったと思います、うん、しかし丸々一冊ですね、うん、まあ、そういった立場の方の疑惑、うん、疑問がですね、うん、一冊書かれてるわけですから、うん、それを読んでないで済まさってしまったこと、うん、あるいはそれに対する追及が続かない、うん、まあ、こういうところがですね、あの現在の報道の本当に弱点というか、うん、
そこで止めちゃう、
終わっちゃうんですよね。
20万部もこの本は売れてるんだけども、
そうですね、
そこで質問が
止まってしまう、
止まってしまう、
20万人の方がね、うん、読んでて疑問に持ってると思いますよ。
なんか都庁の書籍コーナーでも1位だっていうお話になってますね、女帝
すごい都庁の人も読んで
る、みんな読んでる、
ね、そういうところが本当に不思議なんですよね。
さんだけ
お前の情報それ正しいのかそれ
SNS の方で拝見しました
、間違ってないのか、
間違ってないと思うんですけど、
官房長官の会見なんかでもね、はい、あの全く問題がないとかね、うん、当たらないとか言うと、うん、そこで終わっちゃうわけですよね、うん、
そのことに関してはあのお答えを控えたい、
そうですね、あのお答えを控えたい ももちろんなんですけど、うん、当たらないとか、うん、あの問題がないっていうのは評価じゃないですか、うん、はい、自分たちの評価を自分たちがしてるんですよ、
そうですよね、
これは違いますよ ね、うん、答えられないとまた違う話なんですよね、うん、なぜその評価をさせて、うん、あそうですかって終わってしまうのか、うん、これも納得できない部分だと思いますよ、
うん、その辺もこうやっぱり記者の人たちがもうちょっとこう踏み込んだ質問をした方がいいっていうふうに思いますよね、
思いますね、あの本当に若い記者の 人をね、うん、あの私の本を読んでいただいているような若い記者いっぱいいるんですけど、うん、頑張っていただきたいと、うん、本当に切実に思いますね、うん
うん、もうこの記者クラブの弊害なんてことも随分言われましたけど、うん、そういうことだけでもなさそうですね、でも
まあ、ジャーナリストというような職業がもしあるとすると、うん、はい、そのウェイトよりサラリーマンというウェイトの方が多分多いんだと思うんですよね、うん、で、まあ、私も一応サラリーマンなんですけど、うん、やはり会社からお給料をもらって働いてるときに、うん、どっちがとりあえず大事なのかなと思うと、うんうん、まあ、ジャーナリストというよりは、うん、まあ、会社員を選んだ方が多いですから、うん、なかなか思い切りよくそっちに行けないと、うん、いうような気持ちもあるかもしれないし、うん、一番僕はそれを感じるのは、うん、これで政権傾きますよね、うん、例えば支持率 10% ぐらいになった時、うん、その時一斉に叩き出すわけですよ、うん、もう怖いものはないとばかりにね、でそれは情けないだろうと記者としてね、
勝ち馬に乗るみたいな、
そうですね、そういうことをね、やっぱり過去ずっと
10% に落ちたから、
う
ん、よーしと、
そうですね、
叩きときたみたいな、
うん、私も、ね、40年ぐらいこの業界にいるんですけど、はい、それは変わらないですね最後
そうか、やっぱし、まあ、見過ぎよすぎも大事なことは大事でね、うんうん、 それで世間を見てるとそういうものに体制側の意見をこう取り入れなかった人たちがどんどんなんかこう外側に
孤立していくんですよね、
独立して新たにご本をお書きになったりもしてますよね。
まあ小池さんのね、選挙結果やっぱり6割近い、有権者の6割近い方が支援すると言われるとね、やっぱり僕がおかしいのかなというふうにちょっとだんだん思ってくるというところですね。それはやっぱありますよね、
そうですね、でももう小池さんになったからにはあれですよね、この後の都政を頑張っていただくしか、
そうですね、それはもう本当にそう思います、はい、
さてご本の方です、はい、鉄路の果てにというご本は、お父様がお亡くなりになって、はい、お亡くなりになった時に何かお父様にお書きになったメモみたいなものを、
はい、
発見なさ
った。そうですね、はい、私の父は2013年に亡くなったんですけども、戦争にね、日中戦争に行ってまして、その後捕虜になってシベリアに抑留されたという、そういう、人生だったんですね、僕はあんまり詳しく話を直接聞けなくて、亡くなった後もっとよく聞いとけばよかったな、断片的にしか分かんないやと思ったんですけど、本当はもっと聞くべきだったなと思った時にね、実家の整理をしていたらですね、一冊の本が出てきまして、それがシベリア抑留に関する本だったんですね、でペラッとめくってみたらメモがついてて、騙されたとかね、いろいろ自分の経歴がびっしり書いてありまして、そこに地図があってですね、自分自身がその日本から朝鮮半島に行き、中国に行って、ハルピンから、ずっと回ってね、シベリア鉄道で抑留されたっていう赤い線が地図に引かれてたんですよね、それを見た時にこれをたどってみたいと思ってですね、ちょうど去年の冬にですね、一番寒い時に行ってみようということで、ほぼ同じルートですね、韓国、中国、そして、ロシアと旅をしつつですね、いろいろ考えたことをまとめてみたと、そういう本になっています。
寒かったですか。
寒かったですね。それでもね、去年はまだ良かったらしいんですけど、マイナス20度ぐらいまではいったんだと思うんですよ。
小説をお書きになる方と一緒に行ったっていうふうに。
そうですね、小説家の青木俊って言って、僕の本当に友達なんですけども、一人で行くのもなと思ってた時にですね、ちょうど彼はその中国語が少しできてですね、ロシア語学校にもいたんで、こんな便利な人はいないと、いうことで、ちょっとガイド代わりに、通訳兼ですね、行ってもらったんですよ。で、彼とのいろんな会話をですね、中に盛り込んであるんですけども。
青木さんは随分韓国が楽しかったって書いてました
。みたいですね、美味しいものを食べてですね、ガッパガッパと飲んでよくって、そういった部分、食べ物なんかもですね、本の中でいろいろ。
どのお店か知りませんが、韓国は親しくなると、例えば大葉とかごまの葉になんかお刺身をくるんでね、それ相手の口元まで運んでくれるらしいんですよ。それがかなりの、
そうですね、箸で食べさせてくれたりとか、お酌をするとかね、そういうことはね、韓国の人ではすごく本当に親しい人にすることらしいんですよね。で、その、青木はですね、非常にそれを喜んでですね、もうニタニタと喜んで食べてましたけどね。
一回だけカニをそうやって接待受けたことあるんだけど、本当に親密に身をほぐして口元まで運んでって、いやいやいや、まあそれはともかくね、ハルピンの市内ですか、ご本の中で31階建てのビルが、
もうすごいですよ、高層ビルだらけですよ、
すごいですね、ハルピンで31階建てって言ったら、
ハルピンだけじゃないんですよ、私取材で重慶とか、南京とかもいろいろ言ってるんですけど、
そんなすごい、
もうどこも高層ビルばっかりで、もうホテル泊まっても結構お値段高くて、下手したら東京より高いんですよ。だからうわーっと中国とかね、韓国、今の話もそうですけど、韓国とか、ぜひね、行ってみてほしいんですよね、見方、考え方、これと変わっちゃいますよね。
はい、そう、その中国も今ね、人権問題で大変なことになってますけども、ずっと旅をなさっていて、ご本の中では、 日本がね、日本人が抑留されて、その戦争が終わった時、ロシア、ソ連が日本人を57万5千人抑留して、そのうち5万5千人が亡くなったと。大半の方は3、4年で帰国できたけども、10年以上抑留され方も、された方もいらっしゃると。お父様はこの3、4年抑留されて、
そうです。
日本に帰っていらした。
怪我をしたんで、まあ、お尻に、なんか、金属の棒が転落してね、刺さったということがあったので、まあ、3年ぐらいで帰ってこれたということでしたね。子供の頃お風呂に入るとね、やっぱお尻に傷があって、どうしたんだろうとか思ってたんですけど、もうそういうのもね、本当に死の間際になって聞いて初めて分かったっていうことですね。
うちの親父も満州帰りなんですけども、当時のことはちょっとなんか、まあ、当たり障りのないところは話してくれるんですけど、それ以外のことは、
言いたがらない、
ですよね。
不思議ですよね、はい、思い出したくないみたいですけども、まあ、でも我々も、もう、家族でもね、そういう人たちがいるってことをぜひね、知ってほしいなと思いますね、
は
い、
ご本の中ではその言いたがらないところに何か大きな問題が、ここを知らないと抑留されて帰ってきたとか虐待されたとかだけの話になってしまう。日本人が当時中国に満州とかそこまで攻め入って、それで自分たちの国を統治して、そこで何をしたのか、どうやっていたのか、どういうふうにその場所から追われたのか、ちゃんと知らないと歴史がよくわからないというふうにお書きになってますね。
もう本当にそういうことを知りたいし、知っておくやっぱ義務があると思うんですよね、で僕は今回一番言いたかったのは、その家族を、自分の家族を含めて戦争に必ず関係があるので、それをまず辿ってみませんかっていうようなね、そういうところをまとめてみました。
はい、
改めて清水清さんのご本を紹介いたします。鉄路の果てに、マガジンハウスから税込み1650円で発売中です。興味のある方はぜひ書店でお求めください。
日本のね、昔のことも僕たちもたくさん、なんか知らないですよね、なんか戦争終わった後に公文書は全部焼かれちゃったらしくて、伝わるものは少ないですね、
その通りです。
はい、大竹メインディッシュ、ゲストは清水清さんでした。ありがとうございました。